清廉潔白松村健三。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健三からご紹介します。食糧難が続く中、松村の農地改革が始まった。12月4日、第89議会に農地調整法中改正法律案が上呈された。議会ではこれを阻止しようとする地主勢力が強かった。松村家には毎日全国各地の地主たちが押し寄せていた。松村の国会に出かける前を狙い、朝早くやってくる。男たちだけでなく、白鉢巻き姿の女も多かった。2、30人の日もあれば、100人近い時もある。この時松村は、八原町の疎開先から中野区に移っていた。町田忠次が冬の巻き用に持っていた雑木林を買い取ったのである。この雑木林の一角にバラック住宅を建てて住んでいた。地主の一団は松村家の庭に座り込み、奇声を上げて松村を攻撃した。彼が一番つらかったのは、富山県の地元の人たちが抗議に来た時である。顔見知りの人たちばかりであった。しかも国会に送り出してくれた人たちである。あんたは何をやるんだ。小作人たちは働くように体ができているが、地主たちは体ができていない。それを知っとるか。こう言ったのは不在地主である。松村もまた不在地主の一人であった。小作人たちから金をもらい別宅でも構えているんだろう。自分だけいいことをしている。松村という人間をよく知っている人たちの言葉であった。松村は穏やかに言葉を返した。まあまあ、中に入ってゆっくり話しましょう。何人かの代表が家に入った。部屋の隅で春子が娘を抱え小さくなりながら父を見守った。私は日本のためにやるのです。そりゃあんたらの土地は取り上げられるが、それによって日本の動乱を抑えることができるのです。生まれてから死ぬまで小作人は小作人、地主は地主というのはもう時代遅れなのです。時代に目覚めてください。そんなこと聞く耳持たん。さあ陳情書に印を押せ。三人が松村の右腕をつかんで持ち上げようとする。横から一人が肉地を持ち、彼の右親指に当てようとする。松村は目をつぶり、全身の力を右腕にかけて頑張りながらも、穏やかな口調で言った。皆さんには大きな犠牲を強いて申し訳ないと思っています。しかし、やらねばならぬからするのです。そんなこと言わんと印を押せ。絶対に押しません。これは大臣としての責任においてやることです。地主の保証については国会で言います。争っているうちに国会に出かける時間が来る。許してください。今こうしないと日本の国が大変なことになるのです。出かけていく松村の後ろ姿に、 地主たちはありったけの大声で罵っていた。毎朝全国からやってくる地主たちの怒号で松村の家は揺すべられた。時には命の危険も感じられた。それでも松村は恐れなかった。地主たちは東京の家だけでなく福光町の松村の家にもやってくる。小作の人たちが田んぼを持つようになり、私たちが情けない目に遭わされる。何とかしてもらわんと困る。出征した息子が復員してきても他がないと困る。花子、広志夫婦は何と言われても耐えていた。息子三人が国のために戦死したのに、まだ足りなくて田んぼを取り上げるなんて本当にひどい。こう言って泣く奥さんに、花子、広志夫婦は体を小さくし、消え入りそうな声で詫びるのだった。父が国のためを思ってやっているので。国会では地主たちの勢力をバックにする議員たちの反対が渦巻いていた。その中で重原首相は松村を助けた。町田忠次が励ましてくれた。松村は国会で改正法律案の提案理由を説明した。国の将来を憂え、古い封建制度を打破して人間が人間らしく生きる道を説いた。日本の農業の基礎を固めるにはこの方法が最も穏健着実な方法であります。彼の心情は議員たちの胸を打ち、議場は水を打ったように浸透していた。だからといって賛成は得られなかった。賛否両論が議場を埋めていた。こうした状況の中で突然 GHQ から農地改革の諸計画を昭和21年3月15日までに提出するよう通告してきた。先に提出した日本の改革案に何の反応も示さず、突然の通告である。松村は焦った。占領政策の決定権は戦勝国で編成された対日理事会が持っていた。その戦勝国の中に土地を無償で国が没収し高知農民に分配しているソ連がいる。法案の実施を急がなければ占領軍命令として強硬手段に訴えたものを押し付けられるに違いない。そうされないうちに先手を打たなければならない。松村は重原首相や町田忠次に言って一日も早く国会で審議を進めることを頼んだ。松村の体はみるみる痩せていった。大臣に就任する前78キロあった体重が60キロになっていた。重原首相は会期を延長しても法案を成立させる決意を固めた。議会も GHQ の通告で審議する必要に迫られた。会期は4日間延長され12月15日衆議院を通過、12月18日には貴族院を通過した。これが第一次改革案と言われ、昭和20年12月28日に公布された。この案で地主に5丁部の面積の保有が認められ、土地の譲り渡しは地主と小作人との相対売買となった。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。